やがやがやがやがよラーガ RSC ファミリーオンサイクスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、
はい、よろしくお願いします。第69回 RSC プロダクツプレゼンツ第5のノーボクシングノーライフ、はい、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いしますね。というわけで今日の収録は5月24日なんですけどもね、ボクシングフェス2017が、2017ですね、終わって3日が経ちましたこれ、ね、ですごいイベントでしたよこれね。2日間でね5つの世界戦があったんですけどね、あとね名古屋でもね田中康生選手の防衛戦があったんですけどね、盛り上がりましたねこれね。フジテレビのねあの20日の視聴率が、平均視聴率が 17.8% ね、で、瞬間最高視聴率がなんと 23.2% ね、久しぶりにねこんないい数字出たんじゃないかなとね思うんですけどね。でねやっぱりねどうしてもね話さないといけないのがね、20日のメインのね WBA 世界ミドル級王座決定戦ね、アッサン・エンダー対、村田亮太選手、村田選手世界初挑戦の試合ですよこれね。まあ結果はね皆さんね、ご存知の通りね2対1ね、まあ、エンダーの勝ちということになったんですけどね、これねすごい反響ね、ありましたね、これが116対111、ね、115対112でエンダー、あとは、117対110で、ね、村田選手なんですけど、これね最大でね12ポイントの開きあるんですよこれね。これ同じ試合見ててねこのポイントさちょっとないんじゃないかなってね思いましたね僕ね。まあこれも僕は、ね、実際ね会場でも見ましたし、録画してたのをねこれ僕2回見たんですけどね、まあね実際にこう見たのはね採点つけてないんでねあれだったんですけども、映像を見たらねまあこれねあくまでねあくまでこれ僕の意見なんですけども、僕はやっぱ115対112で村田選手だったんですね。うん、でねもう1回見たんですよもう1回、8ラウンドから、12ラウンドのやつをねじっくりもう1回見たんですよ。ジャッジ2社がね、エンダーもつけてる8ラウンドから12ラウンド見たんですけどね、やっぱどう見てもね9と11はね村田選手じゃないかなってねやっぱ思うんですよね、まずねやっぱね有効打がね僕ねやっぱ第一だと思うんですよね。僕が思うっていうか、まあ、そうですしね、有効打で手数でディフェンスリングジェネラルシップってねちゃんとね明確に出てるんですからね、まあ有効打っていうのはまあまあその通りね効いたパンチのことねクリーンヒットなんですけどね、9と11はこれ、ね、村田選手のねボディとかねやっぱ当たってたんで、まあ手数重視っていうのもねまああんのかもしれないですけどね、やっぱり有効打がなかった時の話だと思うんで、有効打がある時はやっぱそれをね取るべきじゃないかなと思うんですよね。うん、なんかWBA は手数重視っていうのもねちょっとちらっと聞いたんですけども、それもねなんか違うと思うんですよ。やっぱり一般の人に分かりにくいんじゃないですか。うん、4団体あって他の3団体は、クリーンヒットをポイントに取るのに WBA だけで、手数重視なんて言ったらよく分かんないですもんね。なんかボクシングそのものがねこれ変わってきちゃうんじゃないかなっていうね、やっぱりこれを機にって言ったらあれですけども、有効打がやっぱね第一とねちゃんとね再確認してほしいねと思いますね。まあ村田選手はねよくやりましたこれね。これ変な話初めてね世界的にこう強い選手っていうのを戦ってこう村田選手どうなるんだと、どういう戦い方をこう見せてくれるんだと思ったんですけどね、まあ世界1位からこれ、ね、ダウン奪ったんですしね、しかもスピードの速いねエンダムにこうプレッシャーかけてねまあ攻めていった、ね、こう僕はもう感動しましたね。うん、まあねあえてねあえてこう負けという結果が出たから、まあ、これ結果論になっちゃうんですけども、あえて言うなら僕はやっぱり4ラウンドにねダウンバッター後にもう少しねダメージを与えておきたかったかなと思うんですけどもね。まあただね今回のね戦いで村田選手のねこう知名度っていうのも上がりましたしね、 ね、まあ、世界的にも上がりましたし、まあ、17点何パーセントという数字も出してるわけですからね、またね再起するとこうね願ってね、今度こそはねこうベルト巻いてほしいというね思いがやっぱありますね。今回の試合でこう WBC と WBO からもね、あの世界戦してほしいっていうこうオファー来てるということでね、もう楽しみで仕方ないですねこれね。まあ村田選手頑張ってほしいですねこれね。まああと続いてやっぱね21日のメインイベントですね、WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、これ井上尚弥選手のね、5度目の防衛戦なんですけどねこれもうね圧巻の内容でしたね。これ相手ね、皆さん忘れてるかもしれないですけど、指名挑戦者ですからねこれね。これジャブをね浅く一発しかこれもらってないって言うんですから、これすごいですよね。これもう井上選手を見てるとね、もうねどんだけだよと思うんですよねこれね。こんだけ強いんですよ、毎回毎回さらにこうストイックに追い込んで、いろんなねこう練習を取り入れてるっていうね、不安要素もこう解消してくるでしょこれね。原力とか拳の不安っていうのもあったんですけど、もう全く効かないですからね。で今回も下半身強化の合宿もね初めてこう1ヶ月前に試してっていうことで、で途中でこれスッとサウスポーになったでしょ。このサウスポーもねずっと練習してたってことでね、サウスポーの左ストレートでこう膝折ったんですけど、これでダウン奪ってたらもう大変なことになってましたねこれね。これねこのラジオでも何度も言ってるんですけども、これもうね日本の宝ですよ、うん、井上選手は。もうね次はね、9月にアメリカということでね、ぜひぜひね、インパクトのねある戦いをね残してきてほしいですね。まあでそれを勝ったとして、まあ勝つと思うんですけども、勝って年末にバンタム級に上げて、これ3階級制覇ですよこれ。これね誰に挑むんだって話になるんですけども、これね相手はね僕ねちょっとねこれちょっとやってほしいなっていうのがあるんですけども、ゾラニテテ、南アフリカの、これちょっと見たいですね。長身サウスポーとのね対戦経験がないということでね、ぜひともね、テテね、9月にまあ防衛戦6回目のやって、年末にテテ、やって、その先に山中選手とこれもし統一戦なんてことになったらもうものすごい盛り上がりますよ、もうボクシングね。今日ね、ちょっと告知が多くてですね、まあもちろん、スポンサーであるね、RSC さんもそうなんですけど、もう一個ね、告知があるんでね、ちょっとね、この時間にね、一個やっちゃいたいと思います。最後のね、残り1分じゃちょっとね、できないというのでね、前半に一個やっちゃいます。プレゼントのね、お知らせなんです。っていうのもね、中村和彦レフリー、ね、よくね、プレゼントくれるんですけども、今回もね、中村レフリーからね、プレゼントがあります。フィリピンにね行った時にリスナーにねぜひともねプレゼントしてくださいということでね、アラジム特製 T シャツを1名様にプレゼントします。嬉しいですねこれね。まあアラジムといえばね、先日八重樫選手からタイトルを取ったねミランメリンドがね所属するジムですね。はい、そのアラジムの多分ですよ、フィリピンにしか売ってない貴重な一品でございます。問い合わせは僕安岡大吾の Facebook、Twitter、 あとは僕の LINE 知ってる人はね LINE にアラジム T シャツ希望とメッセージください。いつもね僕のねメールアドレス言ってるんですけど、今回はそうしますね、Facebook、Twitter、 あとは僕の LINE それでも知らないよ、それでも分かんないよって、お前の Facebook とか知らないよ、やってないよって人は、東京ネットラジオのこれメッセージ確かあるんでそっちに送ってください。締め切りはね6月9日にしましょう。6月9日の金曜日、19時までとします。ね、厳選の抽選の結果、1名に送ります。ということで、どしどしご応募ください。ということで、わこれ残り1分しかない。これ比嘉選手の話したかったのに、どうしよう残り1分で。まあでも比嘉選手、僕ね、ずっとね、WBC インターね、取った時からね、ずっとね、この選手だって取るんじゃないかってね、応援してるね、ね、これ期待してるね選手だったのでね、まあまあもう日本人初のね全勝全 KO で見事にこれ取りました。もうね入場からめちゃめちゃかっこよかったですからね比嘉選手ね、もう見事でしたね、取りました。こう向こうエルナンデスはねちょっと体重オーバーしてどうなのってことだったんですけどもね、きっちりね次の日にね調子良かったねエルナンデスをね見事にね ぶっ倒しましたね。今後のねこれ比嘉選手のね、活躍にも期待ということで前半戦終了でございます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
さあ後半戦です。後半戦のゲストは今回は第39代日本スーパーフライ級チャンピオン船井隆二選手です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。おめでとうございます。
ありがとうございます。
新チャンピオンおめでとうございます、はい、もう2ヶ月経ちますけどね。
そうですね。
どうですか、祝勝会とかでこう忙しい毎日をこうもうだんだん落ち着いてきた感じですか。
あ、もうだいぶ落ち着きました。
はい、はい、どうですかチャンピオン生活は。
いや本当にもう3度目の正直で、はい、奪ったのでみんなもすごい喜んでくれて、はい、その気持ちがすごい嬉しいですね。
あ、はい、なんかちょっとなんかで見たのかな、今回ダメだったらもうやめようって思ってたっていうのもあったんですか。
そうですね、もう今回が最後のチャレンジと思って向かいました、
うん、っていうのはまだ体的には動くんじゃないですか。
まあそうですね、まあそうなんですけど、まあ年齢的な部分もあるし、そのまあ、ボクシング以外の人生のが長いんで、うん、それを考えた時にまあそういう風に思っちゃいましたね、
はあ、はい、どうですかチャンピオン生活気持ちいいですか。やっぱり
気持ちいいですもうずっとチャンピオンでいたいですね。
あ、はい、全然違う。
違いますね本当に、うん、A 級からランカーになった時も違かったんですけど、うん、まあそのもう倍以上違いますね。
はい、ベタな質問しちゃうんですけども、はい、ベルトってどこに置いたんですか。
ベルトは、家のリビングに置いてあります、
うん、飾ってる。
あのケースに入ってますね。
あ、みんなケース入れてますよね。
あ、そうなんですね。やっぱ
見ないですか。
その祝勝会とか、うん、見せたい時にもう見るだけですね、持っていく時に、はい、
こう最初にかけた時どんな気持ちでした。
いやもうすっごい嬉しかったです
いつ、変な話ですけどいつぐらいから欲しいと思ってたんですか。
もうロリーとやるとき、うん、もう2012年ですね、うんうんうん、からまあ意識はしてたんですけど、うん、本当に欲しいと思ったのはやっぱ石田戦ですね。
あ、そうなんだ。
はい、そうですね、その試合が決まったときに絶対取りたいと思ってたんですけど、まあそれで失敗して、うん、でまあ1年後にまたチャンスをいただけたんで、うん、もう絶対今回こそはっていう思いで取りました。
これただね、はい、やっぱこの皆さんも知ってると思うんですけども、奪った相手が、はい、まあ、同級生の、
ね、そうですね、
中川選手ということで、
はい、
これどうですか。でも迷いあいましたよね、やるかどうかっていうところ。
まあ、いや迷いはなかったですね。
最初にでも中川選手にこうチャンピオン決まったじゃないですか、新チャンピオン、はい、まあ、僕のところにお箸が回ってくると、
はい、
その時ちょっとわ中川かみたいな、
まあ、もちろんありました。
あった、
うん、もちろんあったんですけど、うん、もうそのチャンピオンカーニバルでできるってことをそのまま2年連続、
うん、
それ断ってなんか階級上げるとか、うん、それはもうボクサーとして違うなとか思うじゃないですか、
うん、もうい
やだからもうやるしかなかったですね、選択肢は。
あ、はい、なんかあれですよね、決まる前に、あ、決まるか決まらないかぐらいの時に一回ご飯食べに行ったんでしたっけ。
そうです、その時にラーメン二郎初めて行ったんですけど、うん、それでまあ中川から返上できなくてごめんなとか言われて、
うんうんうん、
まあ自分もそうですね、石田選手に勝てなくて、うん、まあそれで自分が勝ってたらまあ返上とかして中川がもしくそれでチャンピオンになってたかもしれないし、
うんうん、
戦わなくて済んだんで、まあ、自分からもごめんっていう話をして、
うん、
でまあもうこれからちょっとお互い試合に集中しようみたいな感じで分かりましたね、
うん、
はい、
あの試合もちょっと思ったんですけど鬼になってたなと思うんですよ。
鬼になりましたね本当に。もうなんか、うん、僕の悪いところって、うん、気持ちの面だと思ってたんですよ。
思ってた、
うんうん、はい、ずっと思ってて、それもう周りのみんなからもよく言われてたんで、でまあ石田戦の時も 石田選手がカットして、うん、それヒッティングってなってたんですけど、うん、まあ、バッティングじゃないかなって自分はずっと思ってて、うん、でもヒッティングっていうアナウンスがあって、うん、それでその傷になんかパンチをすることがなんかできなくちょっとなっちゃったって
、そうなんですか、
なんかそれってもう違うなとか思って、
後でね、終わった後で、ね、
そうです、そうです、終わった後でそういう風に気づいて、そういえば あの傷なんで狙わなかったんだろうなとか、もう勝ちに徹するならあの傷を狙って終わらせた方が
いい、しかもヒッティングだしね、
そうですね、そういうのができなかった、もう気持ちじゃないですか、もう貪欲に勝つっていう、それをあの中川戦では出したくなかったんで、もう友達関係なく鬼になって絶対勝つっていうのに決めて向かいましたね。
じゃ周りに気持ちが弱いって言われちゃうんですか。
そうですね、
言われるとさ、やっぱ逆にへこみませんか。
へこみます。
あ、そうですよね。
そうですね、自分はそうですね、気持ちが弱いって思ってなかったんですけど、うん、まあよくよく考えてみれば、あ、確かにそうだなって思って、まあその周りの意見をちゃんと聞いて、うん、でそれを中川戦で出したって感じですね。
なんかゾクゾクっとしましたもんね。
いやー、本当そうですね、気持ち作るのが一番難しかったんですけど、うん、逆にこれをクリアしたことで、うん、気持ちの面ですごい自信になりましたね。
どれぐらいでこう気持ち作ったっていうか。
いやー、もうだいぶかかったと思います。もう一日中ずっと中川に勝つ中川に勝つってもう何百回も繰り返したし、うん、もうそうですね、気持ちの面はすっごいなんか毎日マインドコントロールずっとしてましたね。
そう、戦力では自分の方が自信があるっていう経験とか。
そうです、
経験か、うん、
そうなんですけど、うん、まあそれだけで日本タイトルは取れないと思ってたんで、うん、まあやっぱ一番重要なのは気持ちだと思ってたんで、うん、まあそこを作るのが一番大事
ですね。はい、まあこうして取ったわけですけども、はい、次の日に、はい、なんかもう中川選手と会ってたんですよね。
そうです、うん、はい、まあ、あの試合終わったらラーメン二郎もう一回行こうなって
話しました。なんでラーメン二郎なんですか。
まあなんでなんですかね。まあ自分がちょっと山本さんってジムの先輩、はいはいはいに連れてってもらって、そこでうまいと思って、うん、で中川に言ったら、あ、俺行ったことないから行きたいっつって、うん、でそれで行って、うん、で美味しかったから、もうじゃあ試合終わったらまたここ来ようなって話で、
あ、一回ラーメン所食べて、
そうです、
うん、でもう一回行って、
そうです、うん、でまあやってなかったんですけど、うん、臨時休業とか書いてあって、うん、でも店の中には人がいるんですけど、なんか仕込みとかやってるんですけど、うん、なんか
やってないな、
やってないっつって、うん、でカレー食べに行きましたね。
でもう一回行ったんですよね。
もう一回行きました。そしたらなんか長期休暇もらいますって書いてあって休みでしたね。
で結局またカレー食べて、
いや、またカレー食べて、ちゃんと調べろって話ですけど。
甘いものも好きなんですね。
甘いもの大好きですね。
はい、
プリンが大好きですね。
なんですよ、焼きっぽいんですか。
いや、普通焼きじゃなくて蒸しとか、うん、全部好きっすね、プリンは。
プリンってどうなんですか、そのボクサーにとってこうカロリー的なのはどうなんですか。
あ、ダメなんじゃないですかね。でも、いや、でも自分のご褒美として。
いや、でもちょっと待って、はい、ラーメン二郎もダメですよね。
まあダメですよね。
あれだって2000カロリーぐらいありますよね。
いや、相当ありますよね、たきっと、はい、
でもどうなんですか、それオンオフができてれば関係ないってことなんですか。
そうです、きっと、もうきっとそれですね。もう練習でその分動けば、
はい、減量ってどうなんですか。
減量は、うんうん、そうですね、10キロぐらいあるんですけど。
え、今さらっと言ったけど結構すごいですよね。
いや、でも意外と僕スッとします。
うん、はい、なんか見た目シュッとしてますもんね。
そうですね、
シュッとシュッとしてるんですよ。
シュッとしてますけど、まあでももっとシュッとなりますね。
はい、で、もともとバンタム級でやったんですよね。
そうです、まあでもそれも自分はずっとスーパーフライで行こうと思ってたんですけど、その当時のトレーナーにバンタムで試合が決まったって話から、そこからずっとバンタムでやるようになったんですよね。
実は山中選手やってるんですよね。
まあそうですね。
なんで2回
負けましたけどね、はい、
当時はどんな感じだったんですか。
当時は今ほどそのなんですかね、パンチがあるって印象ではなかったと思います、
うん、はい、船井選手ってそうパンチがあるってみんな言うんですよ。
ああ、はい、
自分ではどうぞ。
あ、自信あります、パンチ。
へえ、はい、ちょっと拳見せてもらっていいですか。ガッと、あ、全然シャラシャラってこれ大きい方なんですか。
いや、わかんないです。でも、なんですかね、ここの当てる部分が大きくなったんで、
この中指のところ、そうです、ゴツッとしてますね、確かに。
ポイントで1点で抑えられるっていうのが。
1点ですか？
そうですね、基本1点で。
痛くないですか？
いや、痛くないですね。はい。
じゃあ倒した時っていつも手応えある方ですか？
あんまないですね、自分は。
はい、よく抜けた感じっていう。
あー、でもそんな感じですね。もう自分あんま握ってないんですよね。
え、どういうことですか、握ってないって。
なんかパンチ打つ時に、
え、ちょっといや、それ、いやいや、今がっつりやんないくださいね。
こういう感じです。でも握んないんですけど、うん、
握
当たる瞬間に、
うん、ちょっとやってみます。
なんか本能的に握っちゃうと思うんですよ。
今ペチペチってますけど、僕の手に本能的に握るんだ。
多分本能的に危ないと思って握ると思うんですけど、自分は握るって意識はないですよね。
へえ。あとジャブも得意。ジャブ、はい、ジャブはいつからこう自信ができた？
ジャブはもうボクシング習い始めた時のトレーナーにもうずっと教わってて、もう最初のなんですかね、2週間ぐらいはずっとジャブしか打たせてもらえなかったですね。でそれでずっとやって、である日スパーリングやったらジャブすごい当たるな、はいはいはい、もうそっからもう、あ、ジャブ結構得意なんだなって当時から思ってましたね。
なんかこう今ボクシングをしているじゃあ子供とかね、
はい、
練習生とか、
はい、
まあ、言える範囲でいいんですけど、
はい、こう
ジャブの心得というかアドバイスみたいなのってあります？
心得と、
あ、アドバイスですね。言える範囲ですよ、言える範囲で。
まあ、
強いミスでしょうか。
そうですね、まあ、前の手なんで、
前の手、
まあ、打った時、うん、
はい、
顔が開くじゃないですか。
顔が開く、
あのガードが、
はいはいはい、
だからいかに打たれないジャブを打つかを、まあ、自分で考えてやるっていうことですかね。
打たれないジャブですか？
そうですね、
うんうんうん、
そうですね打たれないジャブ。
それはやっぱ人それぞれ違うんですか？
いや、違うんじゃないですかね。自分はいろんな種類を一応、うん、頭の中では持ってて、
はいはい、
まあ基本的にはその右ストレートを食わないジャブを意識してますね、うん、
リーチはある方ですよね。
リーチ、あ、でもそんな手長くないです。はい、
なんかある、そう、あるように見えますけどね。
そうですか。
へえ。後輩とかも結構いるじゃないですか、はい、渡辺陣わーってたくさんいますよね、
はいはい、
その中で、まあ、これもあれかもしれないですけども、この選手、船井選手が思うこの選手、今渡辺自分の4回戦でこう注目してほしいみたいなっています？
ああ、そうですね、います。まあまあこいつも結構長いんですけど、辰吉十喜選手とやった三平選手はすごい伸びると思ってますね。
おお、三平選手聞いてるんですかね、これ
もうパンチもあるし、うん、手も長いし、
よく練習しますよね、選手。そう
ですね、はい、
僕もよく渡辺ジム行かせてもらうんですけども、まあよく練習してる選手だなと思いますね、
はい、そうですね、うん、負けん気も強いと思うんで、
うんうん、
まあ、試合の時もうもっと気持ちを強く持てば、うん、もう全然上に行けるとは思います。
うーん、
はい、自分なんか言ってもあれですけど
え、三平選手とはこう交流があるんですか？
交流って、まあジムでちょこちょこっと話すぐらいですね。
じゃあ三平選手はこんなこと言ってるとは思って、はっ、ってびっくり。俺これもし万が一聞いたら、はっ、俺の名前が出てきたとかなるんですかね。
なりますかね。
あー、なるほどね、
はい、
あ、じゃあスーパーフライでは、じゃあこれからもちょっとスーパーフライでちょっとやっていきたいみたいな。
そうです、まあもう減量が本当に無理ってなったらあげますけど、うん、まだ全然大丈夫なんで。
10キロでも？
そうですね、
全然。減量時ってどんなもん食べてるとかあるんですか？
減量は、いや、もう何でも食べますね、まあ、プリン以外はご飯食べますし、
うん、
お肉食べますし、
うんうんうん、
野菜も食べますし、
うんうんうん、はい、
バランスよく食べてますね。
あ、はい、さあ、さっきジャブの話ごめんなさい、忘れた。スパーとかやってこの選手はジャブが良かった、はい、自分もジャブが得意だけど、もっとジャブこの選手はなかなかっていうのを思います。試合でもいいんですけど。
ああ、でももう引退された選手なんですけど、うんうん、佐藤陽太さんはすごかったですね。
佐藤陽太選手ともやってる。
あのスパーリング1回だけさせてもらったんですけど、はいはい、もうリズムからジャブもそうですけど、ストレートも全然 なんか分かんなかったですね、いつ打つか、
はい、あこれ聞いたことあります。前に福本選手、
はい、
あの引退した
あ、はい、
もう同じこと言ってました。
あそうですか、
あ
やっぱみんな思うんですね。
何来る、身長高いですよね。
身長高いです、
うんうん、
でもうなんですかね、動かされてる感じになるんですよね。
へえ、うん、動かされてる。
そうですね、うんうん、でなんですかね、誘ってるっていうか、自分のパンチを誘ってそれに合わせてくるっていうか、すごいそういうのが上手くて、
こんな選手がいるんだと
思いましたね。
うん、石田選手はどうでした。
あ石田選手もジャブ、まあ、上手かったですけど、まあ、佐藤選手の方が全然上手かったですね。
はなるほどね。井上選手、
はい、
この間の試合見ました。
見ました。
なんで苦笑いしてんですか。
いやもうバケモンです
ね。映像で試合、テレビで見たのかな。
テレビで拝見しました。
どの辺がすごいと思います。同じ階級の、まあ、国内チャンピオンとして。
いやもう全てにおいてすごくないですか。パンチもテクニックもスピードも、うんうん、なんか欠点を見つけられないなっていうぐらい、
うんうんうん、
なんかすごく感じます。
特に通りがすごい。
特になんすかね、勘、当て勘とか、はい、すごいなと思います。全部当ててるような感じですね、
うんうんうん
はい、パンチを。
ちなみにスパーリングは。
あ一回もないですね。
お、
はい、
どうですか、やってみたいですか。
一回やってみたいですけど、まあそれで、そうですね、怪我しないで帰っていきたいですね。
そんなこと言わないでくださいよ。いやそうですね。どうだってねえ、一応同じ階級の世界チャンピオンですから、
まあまあまあ、まだかなないですね。ちょっと自分はまだ日本チャンピオンになったばっかで、うん、まだスタートに立った感じだと思ってるんで、
まだ
ね、まあ、こっからちょっとボクシングにもだんだん集中できる環境にはなってきたんで、
うん、
そこでもっともっと実力を上げて、
うん、
もうゆくゆくはそうやって絶対勝てるっていうぐらいにはなりたいと思って
ます。おー、
はい、
いいですね。世界とかまだまだまだじゃあ 見てないって感じですか。
自分はそうっすね。でも、うん、早く決まったら早く決まったで、うん、もう気持ちを作ってやりますけど、うん、まだまだだとは思ってます。
ちなみにあれですか、世界チャンピオンは見たりします、映像とか。
映像そんな僕見ないんですよね、
うんうん、じゃあどんなタイプとかも。
もう分かんないですね。試合決まった相手しか見ないですね。
シーサケットとかは。
シーサケットでも見たことないんですよね。
ああそうなんですか、
はい、
映像はちょっとしか見ないですか。
ああ
の試合前。
試合前、いや癖を発見するぐらいは見ます。
へえ、はい、何回ぐらい見て分かるものですか。
ああでもすぐ分かる選手もいますし、
うん、
ずっともう10回ぐらい 見る場合もありますね。
癖っていうのは見て、その例えばですよ、じゃあ実際やった時にあれ癖修正してきてるじゃんみたいなことってありました。
あーでもそんなないですね。
やっぱ癖は癖で出るんですね。
出ると思います。まあでもその頭にはその癖があるとは思ってますけど、試合でそれがなくても全然大丈夫なぐらい練習はするんで、
うんうんうん、
はい、
逆に自分の癖っていうのも分かってるんですか。
そうですね、分かってます。秘密ですけど。
いやそりゃそうですよ。いやそれ教えて言ってくれなんて言わないですよね。あれもうあっという間にもうこれお時間ですよこれ。じゃあ最後にですね、
はい、
まあこれからね、
はい、
どんなチャンピオンになっていきたいか、
はい、
それをちょっとねリスナーの人にねガツンとお願いします、
はい、いやーそうですね、もうまあこの前日本チャンピオンになったばっかですけど、
うん、
もう誰もが認める強いチャンピオン、まあ安定したチャンピオンになっていきたいですね、
うん、
でまあみんなが次もう船世界しかないっていうなったら世界に行きたいっていう感じですね、
うん、はい、はい、ありがとうございます。次戦はまだ決まって。
そうですね、
はい、うん、決まってないけどもう間もなく、
もう間もなく多分発表できるかなとは思います。
おお、
はい、
じゃあぜひぜひね船井選手のね、試合に注目ということで、後半戦のゲストは船井隆二選手でした。ありがとうございました。
ボーイズマートファーストアルバムパラレルワールドアウトナウ。
毎月第1第3土曜配信中のジローの抜き抜きポン。 内容は興味のある人は好きな話、時々サッカー、心により旅をするでしょう。お出かけの際は音漏れに気をつけましょう。
はい、エンディングでございます。さあね、RSC プロダクツからの告知でございます。第5のノーボクシングノーライフと RSC プロダクツの特別企画でございます。合言葉を言って RSC プロダクツ東京オリジナルタオルをゲットしよう。はい、RSC プロダクツ東京では本日ネットラジオ放送日から6月30日金曜日までね、店頭にて1000円以上の商品購入してレジで合言葉第5のノーボクシングノーライフ、わかりますよ。合言葉第5のノーボクシングノーライフというと、RSC プロダクツ東京オリジナルタオルをプレゼントするキャンペーンを実施します。ぜひとも、ぜひぜひお待ちしております。ということでお時間です。さようなら。